3週目です。中国思想に触れて思考の幅を広げようということで、駅教の話を1週目2週目とお送りしていきました。
はい、
2週目はもうなんかよく分かんなかったですね。
迷子ですね。宣言通り迷子です。
はい、はい、今年最後の配信でございます。12月27日水曜日、はい、中国思考と宇宙の真理ということで、
はい、
まあ年末にゆっくりね気を抜いて聞いていただければと思います。
そうですね、はい、年末にふさわしい回になりました。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今の時代ね、この2023年の年末、ね、
はい、
まあ世界情勢もね荒れて、で近年はね日本でもまあちょっと中国っていう国だったり、うん、中国人に対しての印象っていうのがね、
うん、
なんか悪くなってきてるイメージ
なんかね、
まあ一般的にどうなのかちょっと僕の主観もあるかもしれないけど、ちょっと爆買いのマナーが悪いとか、
うん、
なんか軍事的にも、
うん、
ちょっとロケットを飛ばしてみたりとか、
うん、
なんかそういういろいろがあるんですが、
うん、
こうやってね中国思想を見ると、うん、いややっぱすごい国だなと、
ね、
まあ国土の大きさもそうだし、うん、人をまとめる、まあ言うたら何、十何億人いるのかな、
うん、
が一つの国として、
うん、
まあもちろん中で日本みたいに全員がこう日本人だっていう意識はないのかもしれない、
うん、
まあ香港とか、
うん、
いろんな問題があるけど、
うん、
まあでもその源流をねこうやって見ていく面白いなっていうのを改めて思いました、う
ん、はい、
っていうのと、まあ出てきてる宇宙の真理と、あとそれがね日本にこう伝わってこう馴染んでるよねみたいなのが結構見てて面白かったんで、最後はそんな感じで中国と日本みたいなテーマで喋れたらと思います、
うん、
でこの駅をね最終的にマスターするとどうなるかみたいなところから、
はいはい、宇宙人になるんじゃないですか。
宇宙人になるんですよ。その宇宙人になったであろう人たち、
うん、
中国でですね、
うん、
昔の人たち有名な人が諸子百家と言われてます。
よく聞きます。
聞きますよね、
うん、
何なんだ諸子百家はと、うん、中田っちゃんがうまく説明してくれてます、もう諸子百家っていうテーマでやってくれてます。僕もそれを見てああなるほどってなったんで、またそれもね見てもらったらと思うんですが、諸子で子っていう子供の子で頭のいい天才みたいなイメージで思ってもらっていいです。まあ学者ですね。で小でもろもろいっぱいいるよと、
うん、
まあそういう人たち天才たちが、まあ、百の家、
うん、
いっぱいいるよと、
うん、
いう古代の天才たち、中国の古代天才学者たちをまとめた総書が諸子百家と言います。その中でも後世にまでこの人がすごかったと言われてる、まあ、オールスターみたいな人たちが今挙げられてる人ですよと、
うん、
でその人たちはみんな子供の子で終わってます。だから孔子、
はいはい、
孟子、荀子、
なるほど、
韓非子みたいな感じで、当時の中国人の人たちは名字一文字、
うん、
名前一文字の人が多かったんで、うんうんうん、どっちかと死、
うん、
みたいな感じになってますね、
うんうんうん、
で全ての始まりが孔子と言っても過言ではない、
うん、
っていうのはまあここでも見てきました、
うん、
でそこからいろいろ生まれていって、でキングダムの時代に出てくるのが韓非子ですね、
はい、
で李氏も、李氏はこの諸子百家とはあんまり言われてないみたいですね。でその韓非子の師匠、李氏の師匠が荀子ですね、
はいはい、
で荀子の駅に関する言葉が残ってます、
うん、
よく駅を治める者は占わず、
うん、
と言ってます。駅をマスターすれば駅の占いをしなくても済むよ
と、はいはいはい、そうね、
全てのパターンが分かってるんで、うん、なので昔から困った時は駅をするって言ってたんだけど、それを自分がマスターしちゃえばもう全部わかるから占わなくなって、駅教のマスターだからこそ占わないみたいなことになるよと、
うん、
まあ全員このポジションを目指そうね、
はいはい、
と荀子先生はおっしゃっております。いけますかね。
まあ本気出せば、
はい、
うん、
まあそれがね儒教と深く関わっていくみたいな話が1週目2週目にしてきましたと、
うん、
で まあ、日本でねそれがどう交わってきたのかをもうちょっと言うと、まあ、おみくじはいいか言いましたね、うん、で単純な吉凶、まあ、大吉大凶とかだけじゃなく、うん、その流れとかねその背景を感じ取ってどうそれを解釈して自分の人生を豊かにしていくかってことが大事ですよと、うん、でもそこが抜け落ちちゃってるんでね、うん、待ち人こずあじゃああかんわ、
はいはい、
で終わっちゃうのはやっぱそれを丁寧に伝えてくれる人がいないからね、うん、おみくじも引いてそれを解説してくれる人いないから、
はい、
まあそれがあんまり駅が正しく伝わってない理由かなと思います、
うん、
やっぱり駅マスターがね多分少なすぎるんだよ ね、
そうですね、う
ん、しゃあないねんけどね、うん、だからこそ宇宙の真理とも言われてるかなと、うん、なのでそういうね中国思想をそういう諸子百科やったりよく見ていくと新たな発見が多いと思います。
まあ、中国現代の中国でこれを詳しい人ちゃんとマスターしてる人っているんやろね。
いると思います、
うん、
日本でもねやっぱり駅の習うってなったら駅の先生がね、うん、結構出てくれてる、うん、あのホームページでもいっぱい出してるんで、
うん、
そういう人らは多分だいぶ詳しいと思うんで、
うん、
で他にじゃあどんな風に使われてるか、まあ、特に儒教から日本に伝わってるっていうものが結構あります、
うん、
わかりやすいのが元号です、
うん、
明治大正も駅経が元になってます。駅経に出てくるものに成人南面して天下に聞き、あさっき言ってた北を背にして南を、うん、民衆に置いて南を見ますよね、
うんうん、
でその状況で天下に聞きやから天の上と地面の下、はい、両方からの声を聞いて明に向かいて治むとあります、
うん、
まあ明が明る
い
に向かって世の中国を治めていきましょうっていうのが聖人君子、うん、すごい王様がやることですよ。その明と字から明治時代の明治が取られます。
やっぱ南向きの家ですな、あんな。
そうね、北を背にして、
まあ、結局やっぱ太陽との関係よね。
そうね、
だからそっちが良かったのな、
まあ、北半球やからっていうのもあるかもね、うんうんうん、
それはね。
で大正も、別の駅経の中から、うん、大いに分かりてかな、うん、ちょっとごめんこれ漢字分からない、うん、大いに分かりてもって正しきは天の道なりとあります、
うん、
だから大きく理解して正しい道を歩けばそれは天の道になるよと、
うん、
の大いにの大と正しきの正しで大正
にな
ってます、
はい、うん、
で昭和と平成も駅経と同じ四書五経、
うん、
儒教の経典ですね、
はいはい、
の一つの諸経というものの中から取られました、
うん、
ですが令和何から取られたか知ってます？
なんか聞いたぞ、絶対覚えてないけど
万葉集なんですよ。
うん、ああそうそうそうそう、なんか聞いた聞いた。
だから日本が国として変わったって言われてます、
うん、
儒教儒教儒教儒教を万葉集、
ね、うん、
初夏の霊月にして木しばらく風やす和らぎ、梅は狂前の香を吐き、蘭は風後の香を枯らす。絶対ちゃうけどこんな感じです自分で。
いやベンさんすげえなと思った
自分でやっときながら、こんなん読めるかっていう感じが 2,3 回出てきてめっちゃ雰囲気で読みました。絶対ちゃいます
もうこうはなんか僕絶対わないんだと思った。すごいなと思って
はい、この霊月の霊と風やわらぎの和で令和になりましたと、
うん、
だから中国思想から、うん、日本の伝統から文字を取ろうよってことで令和がつけられた、まあ本当日本がほんまに日本として独立するよっていう意味を込めてつけたと言われてますね、
うん、
はい、ぐらい日本にもやっぱり深く関わってるものなので皆さんちらっとずつでも知っておきましょう、うん、
はい、
じゃあちょっと諸子百科を軽く見ていきましょうと、
うん、
孔子から始まった儒教、
うん、
その元になったのが駅経ですね、
はい、
でそれに対してね、もうそうだそうだって言って習っていく人が、
うん、
ちらっと言った孟子と荀子ですね、
うん、
でこの二人は結構ライバル関係で、人とは、うん、いい生き物である、 性善説の孟子、
はい、
いやいや人は怠ける人間だから、うん、生き物だからもっともっと働いたり、
うん、
頑張る仕組みを作んなきゃいけないって言った性悪説、
う
ん、これキングダムも出てきますね。
出てきてるね。
荀子が性悪説なんで、
はい、
その弟子の韓非子も性悪説になってて、うん、人は愚かなのに、
うん、
なぜお前はそんなに人を信じてるんだって真に問うわけですね、
う
ん、
そうですね。
でここで面白いのがだから人間がダメだって言いたいんじゃなくて、
うん、
そういう生き物なんだから、
うん、
いい仕組みを作ろうよっていう仕組みが法律なんですよね、
うんうんうんうん、
そしたら世の中がうまくみんな幸せになれるよねと、うん、だゴールは結構一緒で、
うん、
みんなが幸せに生きれる世の中をどう作っていきましょうっていうのが儒教と言ってもいいかもしれないですね、
はいはいはい、
で孔子はそれを全ての国民が、まあ、礼儀を持って、
うん、
先祖を敬い、
うん、
周りの人と協調して自分を律して生きていきましょうっていうのを言った、
うん、
に対してそれをその通りだとその自己を高めていこうって言ったのが孟子の性善説、
うん、
そうだ人は基本的にそうやって人と仲良くなやっていけるはずだみたいな感じですね、
うん、まさにあれやね陰と陽の白と黒でグレーにしようよみたいな。
そうね、
じゃあ白の人は黒足さなあかんやんっていう感じ。
ああそうね、
黒の人は白を足さなあかんやんっていうのが、ね、ぶつかり合うよね。
そうね、
ゴールは同じやのに。
そう、
うん、
で中田っちゃんがねいい言葉にしてくれてたんですが、
うん、
基本的に今言ったようなのって、性善説ですね、
はい、
孔子がこう言おうとしたようなことのメインどころを言うと、
うん、
リーダーとしての必要な心構え、
うん、
だ君子としてこうあるべきだよねと、
うん、
当時は特に読み書きができなかった時代なんで、うんうん、読み書きができるエリートたちはそういう性善説というか知識ある我々がしっかり引っ張っていかなきゃいけないって言って高めていきましょうと、
うん、
意識高い系と呼んでました今の現代で言うとね、
はいはい、
でも荀子とかはとはいえ国民はみんな言葉分かってないし、
うん、
そういうのが大事だっていう話を聞かされたところで、
うん、
いや無理やんそんなってなっちゃうよねと、
うん、
だそういう人らが悪いことしないようにとかもっと働かないといけないよねっていう場面に出くわすように法律を整えていきましょうというふうにちょっと変化していきますね、うん、孔子の後、
はいはい、
であと真っ向から否定した墨子というものがいます、うん、隅ですね、
うんうん、
この人の発想が墨家と言われます、
うん、
でこれは孔子があまり出世できませんでした、
はい、
言ってることはむっちゃいいのに、
うん、
国の人があまり王様たちがね、
うん、
採用してくれなかったんですよ、
うん、
でそんなんじゃダメだって言って採用されてこそなんぼだろうっていうふうに言い出したのが牧師ですね、
うんうんうんうん、
なのでまあ媚び売るじゃないけど、
うん、
いうふうになっていったのが牧師で、
はいはい、
その流派もあります。そういう生き方を墨家と言います、
うん、
に対して現代やったら本屋行くとリーダーに大事なものが本屋にも売ってて、
うん、
爆速で稼ぐ
何億
とか、
はいはい、
リーダーとしての心構えみたいな、
ね、
でもそんなん我々がでもいやそんなん1年で年収6億いや無理でしょ、
うん、
っていう人らが読むのに何もしなくていいみたいな本も並んでますよね、
はいはい、
そういう流派が現れます。それを、後の道教になるものですね、
うん、
道そういう人らはいやもう何も考えなくていいんだ感性のままに生きろと、
うん、
出世成功そんなものはいらないと、
うん、
今生きてるあなたの人生それこそが全てでしょ、
うん、
っていうヒッピー的要素ですね、
はいはいはい、
それが道教としてまた陰と陽の対比みたいな感じで出てきます、
うん、
それを大いに言ったのが老子、
うん、
でその老子の弟子みたいな感じで宗子が出てきます。まあダイジェストでこんな感じで中国思想がダーッときたんですが、
うん、
なんとなくイメージつきます。
うん、うん、なんとなくね、
なんとなく諸子百科には他に孫子ですね、
はい、
孫子の兵法、
うん、
もうみんな習えって言われるやつですね、
はい、
これはもう単純に戦い方を研究した頭いい学者もこの諸子百科には並んでおります、
うん、
でそれもね、単純に戦いに勝つだけじゃなくて、戦った後みんなが平和になるように、
うん、
基本的には人の平和な世の中っていうのをみんなゴールにしてます、
うん、
ただ考え方がちょっと違かったりやり方がちょっと違かったりしますよねと。っていうのに仏教は全然出てこないんですよ、
ね、お前ね。
その後にインドから入ってきたのが仏教です、
うん。これ中国の思想をちゃんと分かってキングダム見たらめっちゃもらえた
ね。いや多分ね、めちゃくちゃ面白いと思う
ね。だってなんかこう、こういう今回のテーマで話す中で出てくる言葉出てきてるやん。
出てきてる ね、
ね。それをやっぱこう、その言葉としてしか理解できないけど、
うん、
そこにこう歴史的な背景とかそういうのをもし分かって
読め
たら、キングダム読めたらすごいことなんですよね。
だからあの古典ラジオの深井さんとかは、うん、こんなの分かった上で読んでんやろ
うね、うん、やばいね。
めちゃくちゃ楽しめるよね。
いや書いてる人すげえな。
いやすごい、だから相当神経使ってると思う、もう、
うんうんうん、
やっぱ特に最近こういうのが出てきてるやん、
うんうん、
この儒家と言われる儒教を習ってる人たちは、
はい、
その法律で収めることに、
うん、
やっぱり全員が全員納得してるわけじゃないし、
うんうんうん、
法律対儒教みたいな構図も生まれてしまうと、
うんうんうん、
でも荀子がすごい先生で弟子もいっぱいいて、
うん、
っていう背景もあると。
そうね。でいかにこうアニメとして面白く、
そうね、
漫画として読み応えのあるものにしなきゃいけないから、うん、シーンという、
うん、
よくわからないキャラクターを主人公に据えてね、
そうね、本能型で生きてるから、
うん、
言葉にしろって言われても思ったことをそのままストレートにぶつけてしまう、
うん、でも意外とそれが甘美心に刺さってみたいなね、
うまく書けて
る、ね、あれはしびれたね、あのやりとりは、
うん
うん、
ちなみにその話が、その話というかこういうような思想家たちの系譜っていうのが、うん、西洋哲学でも同じように見られますと、
うん、
まあ、ローマ帝国の時代、
うん、
まあ、アリストテレスとかの頃から中世のヨーロッパになんか快楽主義っていうのも出てくるらしいですね。で今聞いたら快楽主義ってなんかそういう自分の好きなことだけやるみたいな感じのイメージやけど、もともとの語源はさっきの道教に近いらしくて、何もしなくていい、自分が楽しめることをやろうよっていう、どっちかっていうと何もしない方、
うんうんうん、
働きすぎない、
はいはい、
みたいな感覚やったらしくて、
うん、
で世間からちょっとつまはじきになったような人たちを集めて、そういう今ある喜びをしっかりかみしめようって言って、うん、こじんまりちっちゃいところで生を全うした人たちみたいな感じの宗派もできたり、
はあ、
なので西洋と東洋を対比して見ていくと、ああじゃあこの人とこの人は似てるグループで、この人とこの人は似てないグループだねっていうのがあると。
ああそこはまだ国同士相まみえてないところから人間はそういう風な答えを出してたよね。
そうね、別でそこまで交流がなかったのに、うん、同じような考え、同じような対立構造っていうのが起きてたよと、
うんうんうん、
でまあもちろん仏教の中でもそれが起きてますと、
うん、
で僕もやってる禅、はい、禅タロットの禅ですね、はいっていうの対浄土教っていうのが面白い対比になってて、立場によってもやっぱ対比があるみたいで、
うん、
まあ禅っていうのはどっちかっていうとさっき言ってたリーダーより考え方をこうどんどん高めていこうっていう意欲的な方が悟りを開いていくために禅問答をしたり座禅をしたりなんだけど、反対に浄土教は何もしなくて、
うん、
南無阿弥陀仏と唱えるだけっていう他力本願な一般市民たちの、
うん、
まあ、救いの手、
うんうん、
みたいな対比構造だったり、
うん、
まあこういうのもまあ陰と陽の関係になってるかなっていう、
うんうん、
っていうような、まあ、儒教から派生していったいろんな考え方が日本にももちろん入ってきましたと、
うん、
であんまでもそんなイメージないよね。
ないね、うん、
けどそもそも位牌を、はい、今ってあんまり位牌ないかな、 うん、でもまあ仏壇に居入って、
うん、
なんとなく家にあるようなイメージ、
はいはいはい、
まあおばあちゃん家行ったらあるよとか、うん、あの居入なんていうのも仏教、儒教の教えです。
うん、
それが仏教にも取り入れられてるんで、
うん、
仏教っぽいと僕らは思ってるけど実は儒教だよ。
なるほどね。
その儒教を改めてちょっと言うと、修古知人を目標にした実践的な教えと言われてます。
修古知人、
治める己、己を治めて、はい、修行の修ですね、
うん、
で人を治める、だからやっぱりちょっとリーダー寄りですね、
うん、
世の中を治めるために自分を修行していきましょうと、
うん、
で五条、五つの常で仁、仁義なき戦いの仁、
はい、
で義、仁義なき戦いの義、
うん、
で礼儀の礼、で知るに口で悟る、悟しとかの知、
うん、
で信じるの知、
うん、
まあ、要は礼儀正しく、仁義、そういう真理だったり人のことを思った行動をしっかりとりましょう、
うん、
それを形にしたのが礼儀ですよ、
うん、
そういうものを持って賢く常に、信頼し合って友愛をしていきましょう、
うん、
で自分と関わり合う家族、夫婦、子供、友達、幼馴染と君主をしっかり敬っていきましょう、
うん、
みたいなのが儒教ですと、うん、っていうのが日本版で出てきたのが武家の時代ですね、
うん、
色濃く出たのが、
うん、
お上のために命を捨てて戦うんです、
うん、
だからこの考え方って確実に儒教のその年上を敬うっていう考え方が馴染んでると、
は
いはいはい、
うん、
でそれが一番色濃く出たって言われるのが江戸幕府に全国的に浸透しました。もちろん鎌倉とかもあったんだけど、でなんでそうなったかっていうと朱子学という形で入ってきたみたいです。朱子学もあんまり聞かないかな。
うーん、でもね、なんか古典ラジオ出てなかったかな。
古典ラジオではがっつり言ってます、
ね、うん、
朱子学は儒教を国家の国を治める方法としてよりカスタマイズされた学問です、
うんうん、
なので
朱子学
が、うん、封建社会を支えた学問と言われてます、
うん、
封建社会って何かっていうと君主と臣民、
うん、
それにつき従う国民たちが主従関係をしっかり結ぶっていう形ですね、
うん、
だから鎌倉幕府とかは結構そういう感じなんだけど、うん、より現代っぽくアレンジした朱子学っていうものになりました。なので秩序を重んじた保守的な体制っていうのがこれでできました、うん、
はいはいはい、
だから江戸幕府って長く行ったんだけど、うん、まあ、そこでね現実の問題とその考え方がちょっと乖離離れていっちゃって、うん、道徳的な部分がどんどんなくなっていっちゃった。
そうね、なんかシステマチックになるよね。
そうそうそう、っていう失敗もやっぱ招いちゃいましたよと、
うん、
で幕末の頃次流行ったのが、
はい、
陽明学、
うん、
行動派知識人を育成する学問になりました、
うん、
有名なのが吉田松陰です、
うん、
ぶっ飛び吉田松陰伝説
第1回目じゃない？
第1回目覚えてます？どんなんか
覚えてる気がする。言われたら思い出すかも。
陽明学を一番体で表してるのが、
うん、
吉田松陰って言われてるんですが、うんうんうん、ベリー来航、
うんうんうん、なんかあったね。
裏側にすげえ艦隊が来ました、
うん、
さあ吉田松陰は何したいでしょう、
うん、船越えて行ったよね。
その通りです。
黒船まで行って、はい、
まず絶対行っちゃダメ行った時点で死刑って言われるぐらいの法律違反です、
うん、
当時の、
うん、
いやそんなもん死刑かどうか知らん、関係ない、うん、行かなきゃいけないんだ、
行きたいって、
ね、行きたい、
うん、
行動が全て、うん、っていう考え方が陽明学で、うん、王陽明さんが始めたらしいです、
ね、めちゃめちゃ動いたよなこの人、
はい、でそのね朱子学、今まであった朱子学を否定して生まれた、
うん、
その中心にこう孝、親孝行の孝、
うん、
考えるみたいな方の孝ですね、
うんうんうん、
で周囲との、人間性関係性を重視して誰とでも仲良くなって、
うん、
で上の人を敬って下の者を軽んじない、
うん、
愛ある行動をしましょうと。だからやっぱシステマチックになっちゃった朱子学で失ったものを取り戻そうよと、
うん、
そのためには行動してなんぼだと、
うん、
だから日本を守るために 行ったらあかんって言われてるけど黒船が来たら、
うん、
乗り込んでっていやお前ら帰ってくれよっていうぐらいの行動を起こす、
うん、
もう行動第一主義
極端やな
極端、
はい、
なので後ね、当時の幕府から、
うん、
嫁学は危険思想してるもうあいつら思いついたら全部やっちゃうからテロもこのままやと起こしちゃうって言って、うん、自由に考えて行動する思想が厄介だってなって、うんうんうん、嫁学も廃止になっていきますと。
まあこういう余命学という言葉だけなってるけど、まあ、やっぱ自由に動かるとね管理しづらいからね。
そうね、
うん、
で管理しすぎたら今度個人が自由なくなって、
そうね、
反乱が起きると、
うん、
まあ、難しい
よね。今のこの日本のなんやろね若者というか現代の流れは少し余命学寄りな動きになってるかもね。
そうね、 YouTuber がそれぞれ自由に発言して、
うんうん、
Google がそれを抑え込んで、
そうね、で個人で働く人たちが増えてきて、
うん、
仕事の仕方も変わり、
うん、
より個が強調されるような時代になっているわけですよ ね,
ね、
まあ、これが今はいいけど行き過ぎたらまた朱子学の方の考え方がいやみんなそっちの方がいいよなって僕らですら思い出すかもしれないしね。
そうね、
うん、
まさに陰と陽が繰り返されて、
うんうん、
まあ夏が来たら陽極まって、
うん、
次秋になって冬になる、
うん
みたいなのが延々と繰り返される、
はいはい、
変わらないものが変わることによって分かるよね、うん、
移ろい変わりゆくもんですからね。
そうです
ね、うん、
というような駅経でしたが、
うん、
どうでした
か。どうでしたか来ると思ったな、その大きい質問皆さんに問いたい、どうでしたか。
逆にね生きれました。
生きれたかな。うん、どっちかというと僕はこう陽明学より
な
発想を持ってそうですね。
まあ旅に行くしかない
と、うん、
行かなきゃ分かんないよねと、
うんうん、まあもうこの駅分からんすぎたけどね、
うん、
なんかやっぱこう実践したじゃないですか2週目に。
ああやってみようのコインですね、
うん、そうあれやってよかった。
そうね、そうね、
あれもしなかったらもうわっきわからんまま何が占いなのかも分からへんし、
そうね、
沢田のなんか天田の
なんか言葉だけ
辛い辛い苦い酸っぱい酸っぱいで言ったうん、でもまあ2週目にも言ったかもしれないですけど、あんだけの大きい国を統一してね、今でも中国という国があのサイズ感で存在してるっていう
奇跡、
うん、やっぱこういうところにあんねやろね。
やっぱもうでかすぎるんじゃないかなと僕は思ってたり、
うんうんうん、うん、
まあこれからね日本が国際情勢で本当どうなっていくかって、
はい、
まあ、誰にも分かんないとされてるんですが、
うん、
こういう考え方をしていくと分かるんじゃないかと、
うんうん、
ちなみにちょっと名前忘れちゃったごめんなさい、
はい、
疫学者の日本人の有名な人が、
うん、
いてました、
うん、
で時代もちょっと昔忘れちゃったんやけど、これからの東京ってどうなりますかねって、
うん、
多分1800年900年代ぐらいの人なんですけど、
うん、
じゃあ駅で占ってみよう、
うん、
ってなったら大火事が出ました、
うん、
あこれから東京は大火事になると、
うん、
だから今のうちに木材いっぱい押さえとけって、
うん、
いっぱい木材を在庫で求めました、
うん、
案の定、
うん、
何年後こう何年後かに大火事が起こって、
うん、
その時に蓄えてた木材をいっぱい売って、
うん、
莫大な富を稼ぎました、
へー、
っていう疫学者もいてます。
うーん、
で疫学者なんでね、その金を私利私欲に使うんじゃなくて、
うん、
横浜の当時埋め立て計画があったんで、
うん、
それにもう多大なる投資をして、その横浜の町はその人のお金で作り上げられたっていう横浜の港の父みたいな人も疫学者だったらしいですね。
へ、うん、疫学者今でも いるんですね。疫学鑑定士、疫者って感じですね、はい、今パッと出てきたのはクリスタルドラゴンさんっていう女性ですね
ちょっと男性っぽいけど、
うん、女性日本人女性ですね。なんかこう何のサイトだよね、これココナラというサイトでパッと出てきたんです
けど、ああココナラはだから個人が誰でも、
うん、
そういう占いも売れるんですよ。僕も出店してます。
そうなんや、 クリスタルドラゴンさんはね、なんか認定、占い認定のなんかあって、 P、 P のプラチナランクですね。
おいくらですか？
時間単価3000円。
おお、安いっす。
安いね、
疫学者。
うん、いるんや疫学。ふーん、ふーんやな
まあ1ヶ月通してね、みんなふーんと思ってもらったらもう全然いいです。
う、ね、う
ん、
もうあのすぐね年末が来るから、もうそれに向けて気持ち入れてもらって結構なんでね。
で今年のねおみくじはね、
はい、
皆さん駅しに行ってください。駅りに行ってください。
それだけでいいかな。
そうね、
うん、
間違っても僕にその結果聞かないでくださいよ。分かるわけないからね僕は
詳しくはなんちゃら YouTuber にね。
そうです。
いやいや、でもまた駅というなんかエッセンスを一ついただきゃいいよ。
そうね、駅っていう言葉はなんとなく知ってるよっていうだけで、
うんうんうん、
八家でしょ、うん、ああ当たるも八家、当たらぬも八家、うん、当たり前すぎて言うん忘れてましたが、うん、こっから来てます、
はい、
お相撲さん、
うん、
スタート、うん、八家用意残った、うん、これ東西南北、
はい、
ここの東西、うん、全部調子いいよ、
うん、
いいですね、
うん、
はい、じゃあ残ってください、
うん、っていう、残ってくださいそこは分からへんな
、まあ、土俵にね、
うん、
土俵から追い出された負けやから。
ああ、なるほど。うん、楽しかった。
はい、
はい、ではでは、
番組編はまた、
そうね、まあ年
末に撮るか、
できるだけ近づいた時に、
はい、
まあ太陽暦と太陰暦で僕たちやり方違うんですけどね。
そうです、
一応まあ合わせておきましょうか。
ちなみに今年うるう月です。なので13ヶ月あります。
はい、
なので次がスタートシーズン5は2月かな、
うん、うんうん、
なので1月10日ぐらいにまたラスト13ヶ月目のテーマが入ります。
はい、何なんだろうね、
何ラスト4を締めくくるラスト、なんか宿題くれてもいいです。
ほんますか、
何々が知りたいとか。
何々が知りたい、うん、何々が知りたい、ライフスタイル
答えなさすぎるまあちょっと考えて
みましょう。ちょ、なんか最近この前何やったっけ、
駅のコーチング。
あー、そっかそっか。なんかこうちょっと前回現代っぽかって、今回こう歴史的なやつ、
はい、
ちょっと現代に寄ったような内容で聞きたいかな、
現代よりね。
うん、
とはいえやっぱ歴史調べちゃいますよ僕。
いや全然で、あの現代のことを歴史を使いつつ、
そう
やっていただければ。だってその前日本の成り立ち、片付けとかそんな話でしたね。
片付け、
うん、
そうね、
うんうんうん、
日本の成り立ち、
はい、
はい、
ではでは、最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。